95回目を迎えました。桃の実タイム、パーソナリティの桃です。あ、もう9月ですってよ。日が暮れるのも早くなってきました。6時半になったらね、暗くなるって早すぎません？まあ季節だけ言ったらね、そろそろ秋なんですよね。暑すぎますが、夜はエアコン入れないように頑張ってみようかなって感じで、桃の実タイム始まります。はい、前回は仙台までお話ししましたか？続きの旅行記第2弾をお話ししたいと思います。まず朝は普通にですね、9時くらいにホテルを出て、なぜか最初予定をしていなかったはずの松島へ行きましてですね、どうしよっかって話してたんですけど、マリンピア松島水族館っていうところを見つけまして、そこに入ってみました。なんかね、最初に入ってなんだこの寂れた遊園地みたいな水族館はと思ったんですが、ちゃんとね、建物の中に入ったら水族館でした。なんか、色分けイルカっていうのが有名なんだって。ちょうどなんか、赤ちゃんもいましてですね、親子一緒に泳いでいるのが見れました。で、色分けイルカの特徴っていうのが、頭部と胸びれと背びれ、あと尾びれが黒くて、喉のところと胴の大部分が白いんです。なんか黒白の2色の境界線が非常にはっきりしててですね、つぶらな瞳がすっごく可愛かったです。その境界線がはっきりしている感じからですね、パンダイルカとも呼ばれるそうですよ。そしてうちのお母様がですね、記念にって言ってですね、色分けイルカの小さいぬいぐるみを買っておりました。お守りにいいんじゃないかと思います。あと水族館行ったんですけど、私魚はねあんまり好きじゃないんです、実は。可愛いならいいんですけど、ぶっちゃけて顔が怖くないですか？あの魚類、アロワナとか白いのはキラキラしてるけどすっごく大きくなるし、あ、でもあれは好きです、クラゲ。ふよふよしてるのが癒されません？水族館で見るのがねいいですよね、自分で買えないんで。で、そうこうしてるうちにあっという間に1時間半とかが過ぎるわけでしてですね、そして移動します。お次が、本当は行こうとしていたガラス美術館ではなくて、間違えてオルゴール館に入ってしまいました。母親と2人して間違ったんですけどね。ベルギーオルゲールミュージアムっていうところなんですけど、お金はかかるんだけど、2階の聖堂風のステージで、高さが7メートル、幅が9メートルもある世界最大級のブック式のコンサートオルガン、ベルベックの演奏とかが聞けちゃうんですよ。よくこれだけの大きさのものをね運んできたなって感動もあるんですけど、もうそのねベルベックの音がさらに感激です。まさにパイプオルガンっていう感じなんですよ。ぜひ松島に行ったらですね、立ち寄ってみていただけたらと思います。神聖な浄化された気分になりますよ。そしてですね、今度こそガラス美術館、前田恭平さんっていう方のガラス美術館になるんですが、これまた清浄な空気に吸い込まれるようにですね、展示室に入っていくとですね、すぐのところに青のホールっていうのがありまして、イタリアのカプリ島の青の洞窟をイメージして作られたそうなんですけれども、とっても幻想的な空間なんですよ。もう海の中から海上を見上げたらこんな色かなと私は想像しました。ダイビングとかしたことないので実際のところはわからないんだけれどもね、ゲームとかするんですけど。あと有名なのが、なんか飾り箱っていうのがあるんですけど、私的にはベネチアンガラスで作られてるスタンドとかランプの方が好きでした。あんなね可愛いランプがあったらお家がおしゃれになりますよね。でも私の場合、その前にそのガラスを壊さないように気をつけないといけないんですけどね。その話は置いときまして、そこでもいつの間にかね時間は過ぎて、車で2時間ぐらい走りまして平泉へ行きました。モーツー寺というお寺があるんですけども、そこにね大きなこう池がありまして、周りのね緑の景色がすっごい綺麗に映るんですよ。ここでなんせちょっと雨がパラついてきたっていう感じがありましてですね、とりあえず最終目的の中尊寺に行きました。金色堂は外せないでしょう。そしてですね、一緒になってたんですけどね、県が三光堂っていうなんか宝物庫みたいなところも見てきました。金色堂の金ピカはやっぱり迫力ありますね。当然こう張り替えてるみたいですけど。あとはですね、お守り買いました。交通安全ね、車で来てるので。そんなんでいろいろやってましたらですね、またしてもホテルのチェックインに間に合わず、結局電話をして遅れていったのでした。ということで、なんか最終日がまたお話できなかったので、またまた次回に続く っていう感じで次のコーナーに行ってみましょう。
草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと、羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイト、アトプタ。今を変えたいと思うなら、今の考え、脱ぎ捨てろ。
昔々で始まる物語。読み聞かせ CD 昔話シリーズは語りの選択が可能。第1弾は桃太郎。アトスタオンラインショップにて好評発売中。あなたなら誰を選ぶ？
桃の実タイム。桃のおすすめ漫画コレクション。今回も桃のおすすめ漫画を私の独断と偏見で紹介しちゃいますよ。さて、第77回目に紹介するおすすめ漫画はこちら、スクエアエニックスガンガンコミックスジョーカーから出ている藤原ココアさんの犬ボクシークレットサービスです。名前は知ってるけど私読んだことないよって人のために、私が犬ボクシークレットサービスの魅力を教えちゃいますよ。主人公は旧家白木院家の霊嬢として生まれたリリチオ。一人称が僕のいわゆる僕っ子なのです。私的には萌えポイント、しかもツンデレ黒髪ロング。話を戻しまして、小学校の頃はいじめに遭い、担任の熱心なケアも名家の子に対するものでしかなくて、守られないと生きていけない無力な自分を逆に痛感させられてしまうのです。小さいながらの葛藤ですね。そのことにより虚勢を張って無駄に悪態をつく癖がついてしまったんですね。自分の意思より家名の由緒が常に優先される環境に嫌気がさして、家を出て洋館で一人暮らしを始めようと思っていたのです。それなのに洋館は厳重な審査をクリアしたものしか入居を許されていない高級マンションで、入居者には必ず1名のシークレットサービスが割り当てられることになっているというんですよ。ああ、リリチオ様びっくり。もちろんシークレットサービスの割り当てを拒否したんだけれども、いざ入居してみると、未決か未奏詞がですね、リリチオの専属シークレットサービスとして待ち受けていたのです。この洋館の他の入居者やシークレットサービスは、全員、遠い祖先の代より妖怪の血を引く先祖返りなんですね。先祖返りを嫌う純血妖怪の襲撃があったりするので、変身して戦うこともあります。あれです。名前に先祖返りのヒントがあるわけです。うん、ちなみに、リリチオは鬼の先祖返りですよ。ミケツカミくんは4号室の専属シークレットサービスで、常に低姿勢な青年。ヨーコの先祖返りです。自らリリチオ様の犬を称して、とにかくどんな小さなことでもリリチオの役に立ちたいと言い張るしもべ志願。リリチオは入居に際してシークレットサービスの割り当てを拒否していたんだけれども、ミケツカミくんはですね、遠い昔にリリチオの手で危機を救われたことに恩義を感じて、リリチオのシークレットサービスを志願したことを明かします。それを聞いて無下にもできないリリチオ、結局正式にシークレットサービスへ任命されます。しかもまあこういろいろ吸ったもんだがありましてですね、リリチオもミケツカミくんを好きになるというラブももちろんあるのです。付き合い始めてまたさらに主従関係が強まるんですね。ああ、彼は根っからの中堅です。リリチオとは7歳差の22歳。あ、これいらないワンポイントだったかな。ミケツカミくんの実家はですね、京都にありまして、制作会社を経営しているのでお金には困ってません。みんなメーカーの出なんですって。 あとですね、他に人物がいるんですけれども、3号室に住むリリチオの幼なじみ、一旦木綿のソリノズカ連勝、そのシークレットサービスの雪の工事野原、彼女は雪女ですね。そして2号室はリリチオの婚約者、正気院カゲロウ、シークレットサービスのロロミヤカルタ、はい、お菓子をこよなく愛するガシャドクロです。1号室が豆だぬきの綿貫万里、変身するととっても可愛い豆だぬきです。そのシークレットサービスの夏目懺悔、100目の先祖返りでいろいろ実際ね見えてしまうらしいですよ。と、まあ個性的なキャラが集まる犬ボクシークレットサービス、実はこれですね、陽子×僕で SS って書いてるんですね、題名が。私最初読めなかったんですけど皆さん、これ見てください。ぜひわかるかどうかね、確認していただけたらと思います。現在は3巻まで発売中。 ぜひね、絵も綺麗なので、お手に取って、萌え萌えしてください。はい、ということで、もものおすすめ漫画コレクションでした。
草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと、羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイト、アトプタ。今を変えたいと思うなら、今の考え、脱ぎ捨てろ。
桃の実セカンド CD、ひまわり太陽に向かってスペシャルエディション。スペシャル特典にひまわりの PV フルバージョンがついて、アトスタオンラインショップで発売中。
桃の実タイム。はい、第95回目の桃の実タイムもお別れのお時間になってしまいました。オープニングでまだまだ終わらない旅行記も次回で終わるはず、ぜひ楽しみにしててください。ということで、それではライブ宣伝です。9月26日日曜日、ドリームキャッチアドバンスボリューム1ということでスペシャル版ですね。はい、場所はおなじみ新宿ルイード K ホールさん。時間が会場11時10分、開演が11時40分ということで、いつもよりちょっと遅めです。時間を間違えないようにしてください。チケット代が前売り2500円、当日が3000円、ドリンク代が別にかかります。出演者は大崎千代、ルート、そしてピンクアウェイ、オルハ、スペシャルゲストはドラゴンファントムの皆様、そして私はももひろで出ます。はい、今回はですね、生バンドも入りまして、全員で盛り上げられるように頑張りますので、聞きに来てください。お待ちしてます。そして毎回恒例物販宣伝です。以前アトスターインターネットテレビで放送してもらったももひろのオーディオドラマ、小さな気持ちの2がですね、発売しております。何名かすでに買ってくださってます。本当に本当にありがとうございます。聞いてくれた人ね、ぜひ感想なんかお待ちしてますので、よろしくお願いします。はい、まあちゃんと自分でも聞きましたけれども、いい出来ですよね。自分で演じといてなんだけれども、相変わらず猫のももちゃんは無邪気にぶっ飛んでおります。ぜひ聞いちゃってくださいね。そしてひろたんと2人で歌ってますダブルスカバーも発売中。2人のオリジナル曲を2人で歌い直しています。こちらはね、まだライブでしか買えません。ぜひライブに来てゲットしてください。あとはひまわり太陽に向かってやデジタル写真集、アトスタウサギグッズがアトスタオンラインショップで発売中です。昔話シリーズの浦島太郎も発売になっております。こちらもアトスタオンラインショップまたは各ライブの方で購入が可能です。ももさんも頑張って読んでおりますので、ぜひお買い上げください。ももグッズを買ってくれたら感激しながらサインを入れて郵送させてもらっちゃうので、ぜひ買って聞いてみてくださいね。ただいまアトスターインターネットテレビは動画サイトの YouTube、 ムービーコミュニティのズーミー、そしてスティッカムで過去分配信中です。まだ見たことがないって人はですね、ぜひ検索して見てみてください。まだまだういういしいももが見れます。何気コスプレって感じなので楽しんでくださいね。ということで、桃の実タイムでは皆さんからのこんな詩を読んでほしいとか、こんなセリフ言ってほしいとかのリクエストも募集しております。その他にも桃の実タイムの感想や質問など、どんなことでもいいのでたくさんお便りくださいね。お待ちしてます。それでは桃の実タイム、次回もよろしくお願いします。まったね。インターネットラジオ桃の実タイム、この番組はあなたの活動を応援します。情報公開サイトアトスタの提供でお送りしました。